科セーフティードライブキャンペーン。創価学会もこのキャンペーンを応援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。5月の2日ということで、まさにゴールデンウィークの最中、
はい、
でもあの赤文字の、カレンダーではありませんので、今日は、まあ、平日ということになりますよね、はい、まあ、お休み取りますと9連休という形にはなるらしいんですが、はい、まあ、ゴールデンウィークでいうふうに私たちは言いますが、 NHK では絶対の大型連休としか言わないんですよね。というのはこのゴールデンウィークというのはあの商業用語で、映画関係の方がこう名付けられたということもあって、必ずあの NHK のニュースでは大型連休の今日とかこういうふうに表現をするんです。ゴールデンウィークとは一切言わないというのがね。
そうなんや。
そうなんです。
じゃあ意識して聞いてみよう。
ちょっと意識して聞いてみてください。必ず大型連休というとありますから、
はい、
あのここの放送局はゴールデンウィーク全然 OK でございますね。ゴールデンウィークで行きたいな、まあ、あのどっか後半もお出かけ予定されてる方もいらっしゃるかと思うんですが、そうですね、今日はね、せっかくですからこのお出かけのお話をしてみようかなと思っております、はいはい、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
とはいえ視覚障害者の皆さんにとって、さあゴールデンウィークだ、外へ行こうというのも、なかなかここには難しい問題が西村さんあったりしますよね。
ありますね。
ね、
一人で、まあ、お出かけされる方もあるんですけど、
はい、
なかなかそうもいかないし、そうね、私なんかは自分の目で見たいなっていうところがまだまだ残ってるので、なかなかそのうまく見れない、見つけられないっていうところもあるし、
ね、
そのイベントによっては、ね、なかなか視覚障害者が参加できるものもあれば、そうじゃないものもあるし、難しいところもありますもんね、
はい、そうなんですよね、
はい、
そこで実は視覚障害者の皆さん、どうぞ遠慮なく来てくださいっていう、そんなね、
はい、
まあ、言うとイベントをやっていらっしゃる方が今日ご紹介させていただく方なんですよ、
はい、
ボランティアサークルサラダドレッシング代表です。サラダドレッシングっていうところなんだそうです、はい、古川康弘さんと今電話がつながっております。古川さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
はじめまして。
あの古川さんは視覚障害者でいらっしゃるんですよね。
そうです、当事者です。
今どういう目の状態かちょっと教えていただけますか。
右目は全く見えない。
はい。
で左は光と影は感じるぐらいで。
なるほど、
うん、それぐらいのもんですね。
ということはもうほとんど見えない状態でいらっしゃる
ということですね。はい、ほとんど見えないですね。
いつ頃から目の状態が悪くなられたんですか。
2017年に、
はい、
突然、まあ、両目が猛烈な痛みで、
は
あ、で眼科に行ったところ、
ええ、
その日のまま大学病院に紹介されて、
はい、
その夜中に先生、
ええ
に部屋まで呼ばれて、
はい、
全盲を確保してくださいと言われたのが2017年の3月。
ああ、そうなんですか。そこまでは普通に見えてた状態だったんですか。は
い、その前に僕脳の脳用という病気で、
は
い、
ええ、
1年前に仕事場で意識不明になって。
ああ、そうなんですか。
その影響で少し目が見えなくなってるなって感じがあったんだけども、
ええ、
それは要は神経を触ってるからだっていう判断だったんで、
はい、
まさか自分が全く見えなくなるとは思ってはいなかったです。
なるほどね、
はい。
まあ、そういう中でボランティアサークル、このサラダドレッシングというのをやっていらっしゃるということですが、
はい、そうですね、はい、
サラダドレッシングというのはどういうボランティアサークルなんですか？
あの、まあ、その前に、うん、まあまあ、自分が突然そうやって目が見えなくなってから、はい、部屋に引きこもって苦しんでて、
あら、はあ、
でそれはまあ皆さんと一緒なんだけども、
ええ、
いやこのままではちょっとまだ命は残ってるしということで、
はあ、
だったらなんか楽しいことしようと思ったけども、どこにも情報がなくて、
はい、
で情報があってもなんか条件があって参加できないこととか、
ええ、
なんかたくさんそういう要素がたくさんあって苦しくなってきたときに、
うん、
だったら自分でイベントを作ろうと
なるほど
思い始めて、はあ、イベントを作ったんですね。
でも一時引きこもっていらっしゃって、やっぱり視覚障害を、はい、まあ、お持ちになった時点でやっぱりそんな気持ち、はい、まあ、心が塞いでしまって、
そうですね、
そこからこう発想をすごい転換されたわけですよね。
そうですね、あの、まあ、僕の場合はその、うん、意識不明で倒れた時に、
ええ、
ほとんど、まあ、生命の可能性はなかったんですけども、
はい、
たまたま病院の主治医の先生が言うには、あなたはラッキーですよと、
20
年命をもらったと思って大切にしてくださいって言われた後に見なくなったんです、うん、ですから逆に、あ、僕は命をいただいたんだと思って、
うん、
だったらいやもうこのまま部屋にずっとおるのはもったいないと、せっかくもらった命だから、じゃあ何ができるか分かんないけどとことんできることでやってやろうと。
なるほど。
はい、
でもこんな気持ち西村さん大事ですよね、
うん、大事ですし、そこまで行くにはかなりね、ご自身の中の葛藤もあったんだと思うんですけど、はい、
うん
うん、今それで頑張ってはるんやったらよかったなって思いますね。そういうこと
です
ね。
で、まあ、当然皆さんと一緒に、うんうん、皆さんのためにという形で、うん、こういうのを作っていらっしゃるということですが、
う
ん、
そうですね、うん、でそこでサラダドレッシングの意味があって、
はい、
サラダドレッシングというのはそのままで使うと美味しくないですよね、
は
あ、いわゆる買ってきたままで封切ってかけると全然美味しくないんだけども、
は
あ、その瓶をよく振って中のものを全て混ぜ合わせて、
はあ、
そこからサラダにかけるととっても美味しいものに変わりますよね。
確かにそうですね、
はあ、そこを僕は大切にしたいと思って、
はあ、
それぞれの個性をみんな集まることによって楽しい時間、楽しい空間を作っていきたいという僕の希望があるので、
でサラダドレッシングっていうふうに名付けはったわけですか？
はい、そうです。
はあ、私もサラダドレッシング非常に好きなんですよ。
はい、
確かにあの油とね、はい、ちょっとあの、分けているところをガーッと一回混ぜて、
はい、
そこからこうね、
う
ん、野菜の上にかけて、はい、私はもうちょっとマヨネーズをちょっと加えるのが好きなんですけど、
いやそういうのもありなんです。だから、うん、
いろんなもの混ぜてね、
うん、いや本当にそうなんですよ、うん、結局ね、
うん、
それぞれ一つだけだと本当にね、なんか味気がなかったり、
うん、
なんか物足りなかったりするんだけども、そこを混ぜたり足したりすることによって、
うん、
どんどんどんどん味が変化していく、化学変化っていつも言ってるんだけども、
なるほどね、
どんどんどんどんあの展開が楽しくなっていくんで。
さあその実際の混ぜ具合なんですが、
はい、
古川さんどのようにしてどういうイベントでどういうふうに混ぜていきはれんか、ちょっとそれ教えてもらえますか？
結局一番の基本は、うん、サラダドレッシングの場合は美味しいっていうのが一番大切じゃないですか。
まあ、そりゃそうですわ。
僕の場合は楽しいを一番大事にしてて、
楽しいを一番に、
はい、ですからイベントに参加して例えばワークショップでも、
はい、
うまく作れても作れなくてもそこは問題じゃなくて、
はあ、
終わった後でみんなで大笑いできたらそれで OK なんです。
なるほどね、
はあ、でそのためにいろんな障害の程度もあります、
はい、
で障害の種類もあります、
ええ、
でそこに当然もともとの障害者と健常者っていう言葉の区分もあります、
はい、
子供も大人もいろんな人たちがみんながそこに一緒にいてることによってできてくる化学反応でその時が楽しくなるかなと思って、
まあ、障害のある方ない方、悩んでいる方、はい、そうでない方、子供大人、
はい、
はい、男女もさまざまな方が集まって、はい、それが混ざると、
はい、
で実際の混ぜ方ですがどのようなイベントをされるわけですか？
はい、基本的には、まあ、うん、ワークショップもあるし、で、まあ、遠足みたいな、一時の日帰り、
なるほど、 どっか行こうかいうことで皆さんと
近くに、はい、うん、あみんな普通の人が行くようなことをイベントにしていくわけです。
なるほど。これは、まあ、当然請願者というか健常者の皆さんと一緒に行くというのがパターンですね。
そうですそうです。
これでないと混ざりませんからね。
そうですそうです。
おお、
はい、
なるほど、さっきお話ありました遠足とか、はい、それから、まあ、どっか日帰りで行かれるということですが、具体的に最近行かれたところってありますか。
例えば遠足だと、
はい、
ね、みんなで普通に明石焼き食べに行こうかっていう話になる場合があるじゃないですか。
明石焼きね、明石の方にですか。
明石の卵焼きのこと
は、はい、うん、卵焼きですね、はい、
もうそれをみんな食べに行こうかって言ったら、うん、じゃあ私も行く私も行く私も行くっていうノリがあるじゃないですか、
はいはいはい、
それをそのままイベントに変えていくっていうのが僕の遠足のパターンなので。
なるほど。
先日は明石に明石焼きいわゆる卵焼きを食べに行って、
はあ、
で、船で淡路島に渡ってまた帰ってくるっていうようなイベントを企画して、
ほそういうのを、まあ、プランとして、
はい、
集まる。どれぐらいの人数の方が集まってこられるもんなんですか。
そうですね、その時は10名で、
はい、
当事者が6名で健常者の方が4名で、
うん、なるほど。で明石の方に行かれて楽しまれたというわけですね、
はい、
うん、他にどんなとこ行かれてます。
例えば去年の5月には、はい、みんなで行こうっていうシリーズがありまして、
ええ、
そこで南淡路島に、
はい、
地引き網をみんなで引きに行くっていうイベント。
南淡路に地引き網ですか。
はい、
いいですね、
はい、で取った魚をすぐに調理して食べるっていう。
食べたいですね、新鮮で美味しいでしょうね、
もう大量でその時はもうみんなに本当にもうお腹いっぱい、もう思い出もいっぱいで笑顔もいっぱいでも。
なるほど。でそれはあれですか、日帰りですか、お泊まり。
日帰りです、
はい、日帰りで。ほぼ日帰りなんですか、
はい、基本的に今までは日帰りなんだけども、うん、今後一泊っていうのも年に1回2回の程度で入れていこうと思ってるんで。
なるほど。あとワークショップというお話もありましたが、
はい、
ワークショップではどんなことをされていらっしゃるんですか。
ネイル体験。
ネイル、
ネイル、爪の手入れを含めたネイル、
はい、
であとパン作り講座、
は
あ、で去年の12月にはアロマリップ。
アロマリップ、
はい、あの蜜ろうを使って完全無添加な口紅のリップを作るっていう体験会とか。
なんかあの古川さんのこの声からネイルとかアロマリップとかあんまりこう似合うような感じじゃないんですけどね
あ、それちょっとその通りですね
まあそこに、まあ、ワークショップですから、
はい、
こんなんで皆さん集まってどうですかということで、
はい、そうです、
集まってこられるということなんですね、
はい、あ、はい、
これはあの古川さんご自身が全部こう決めていかれるんですか。
そうです。
なんかお仲間があって、はい、こんな風にやっていこうかっていうようなことになるんですか。
一応仲間はいてるんですけども、うんうん、ほとんど僕が一人で決めて企画作って、
ええ、
現地視察行って、で例えばこう、うん、その、うん、ネイルなどをやってくれるならばその人の交渉と僕が動いてやってます、
はい、なるほど。はあ、いろいろ全部自分で計画を作って動いていらっしゃると、はい、これはなかなか大変なことなんですよ、
は
あ、皆さん連れていくという、 こう、ね、責任もあったりしますしね、
はいは
い、いかに楽しんでもらうかっていうところがやっぱり主眼ですから、
はい、
そのためにということでかなり努力もなさっていらっしゃるのかなと思うんですが、今のね古川さんの話聞いてはったら、古川さんって基本的に旅好きでしょ。
そうです
ね、え、
はい、
絶対そうやと思いますよ。なんか私とちょっと同じ香りがしたなという気が したんですが、
3月、うん、2月の末から3月の10日まで、
はい、
一人で電車乗って、
はあ、
宗谷岬まで行ってきて、
北海道の一番北、はい、宗谷岬、
はい、
これは電車で行かれ、鉄道で行かれた。
まあ、行きは新潟まで飛行機で行ったんですけども、
は
あ
は
あ
は
あ、そこからはずっと電車を使って、帰りもずっと南下するのを電車で、
まあ、鉄道の最後は稚内というところなんです。ここが一番、
はい、
あの北になるんですが、そこからね
宗谷岬に、
あ、いいですね、特急宗谷ね、
はい、
それに乗って行かれたわけですね、
はい、そうです。
何日かけるんですかそれ。
その時は13日
でしょうね、
はい、
相当かかりますよこれ。
そうですね。で途中泊まってはあの馴染みのビジネスホテルに行ったり、馴染みの食堂に行ったり、
はあ、
いや、そんなんして寄りながら
なかなか楽しい旅してはりますね。
楽しいですよ。
はあ、あの視覚障害で実際に旅するところで困ることって何かあります？
あ、僕の場合は困ることが全部思い出、うん、
困ることが全部思い出
思い出。
これ西村さん今すごい名言や思いませんか？
思う
困ることが全て思い出なんだそうです。例えばどんなことがありました？
例えばやっぱりよくあるのが道がわからないっていうのはもう常々背中
から、うん、そらそうですよ、全然知らないとこ行くんですからね、
はい、うん、そこですいません誰か道を教えてもらえませんかと手を挙げながらあの呼んでみるんです、
はいはい、
すると必ず誰かが寄ってきてくれてどうしたんですかっていう話になった時に、ええ、そこで今度目的地まである途中でいろいろと話するんですよ、うん、
なるほど。
その方と、
はい、
まあ、例えば僕は伊丹に住んでるので、
ええ、
あと函館で声をかけてくれた人は、
はい、
私若い頃1週間に1回伊丹に行っとったんよっていう話を函館の人と、
ほう、なんかの縁ですねこれも。
ほんでもそのまあ痛み、地元の痛みの話と盛り上がりながらその人と歩いたり、
ええ、
それとか、うん、と今年宗谷岬行った時は、うん、と宗谷岬で出会ったカップルが、
ええ、はい、
大阪のカップだって、
はいはい、
たまたま僕が以前住んでた大阪のところと同じところで住んでる 子供たちだったんで、
ええ、
またもう話が盛り上がって、
はあ、
宗谷岬で地元大阪の話で盛り上がったという。
日本の一番北の北の果てで大阪の話で盛り上がった。
そうです。
はあ、なかなか楽しい旅というか、やっぱりね、旅というのはそういうなんか見知らぬ人との出会いっていうのが、はいはい、これがやっぱり唯一楽しみですよね。
そうなんです。ほんで僕ら景色が見えないですから、
はい、
そこにこう期待することはもう今はしなくなったんで、最初はね、うん、やっぱり見たいなっていう思いは強かったんですけども、
ええ、
いやいや景色が見えなくても逆に見えるもんがこんなにたくさんあるんだ、こんなに感じることがたくさんあるんだっていうのが今は僕を征服してるので。
なるほど。なんか古川さんの話聞いてたら勇気出てきますね。
いや、すいません。
いや本当そうですよ。はあ、なんか気持ちにものすごい勇気が出てくるお話ですよね。
うん、なんか楽しそう。
はあ、あ、近々ね、
はい、
古川さん、はい、こんなイベントすんねやっていうのはあります？
そうですね、来年6月4日
え、ちょっと待ってください、来年ですか？
今年、
あ、
今年ですよね。
今年
今年ですよね。
っていうのはちょっとだけいいですか、耳鼻科をほんまその日にする予定だったんだけども、
は
あ
は
あ
はあ、
昨今の物価上昇に負けてしまって、
耳
鼻科は来年に繰り越しだった。
なるほどなるほど、わかりました。
で、まあ、それの代替イベントとして、
うん、はい、
みんなで琵琶湖の大海舞子海水浴場、
大海舞子、まあ、湖水ですね、湖水浴場ですね、はいはい、
はい、あの琵琶湖のすぐ、うん、浜のところで、はい、バーベキューをしようというイベントを。
なるほど、ちょうどあの湖西になるところです。
そうです
ね、水の西側ですよね、はい、湖西線というのが走ってまして、
はい、
大海舞子という駅があって、はい、駅のすぐ横がもう湖水場になってるんですよね。
そうですね、
うん、そのあたりですか、されるのは？
そうですね、うん、あの駅から歩いて10分ぐらいのところなんで。
なるほど、あの湖水場は非常に綺麗な湖水場ですからね。で、そこでバーベキューをされるわけですか？
はい、みんなでバーベキューしようっていう話に切り替えて、
は
あ、あの場所も下見を行ってきましたし、
はい、
そこのオーナーさんともお会いしてお話ししてきましたんで。
なるほど。
で、安全も確認できたので、
はい、
ではみんなでそこに集まって、うん、みんなでバーベキューしようよっていうイベントなんです。
今の古川さんの話の流れ聞いてたらもう完璧ですよ。もうすべて調べ上げて、もう何もかも。あ、雨降ったらどうしますの？
雨降ったらその時はちゃんと屋根がある場所が、
あ、完璧、
それも確認してるんで。
完璧完璧。あ、そうなんですね。
はい、
あ、そこまで考えてバーベキューをなさるというわけですね。
はい、
食材はどないするんですか？
食材は僕が責任持って買い出しして、
食材まで担当なんですか？
はい、
これ例えば10人分とか言ったら相当の量になるの違いますよ。
そうですね、もっと多分参加者多いと思うんで、
はあ、
はい、もう少し多いと。
いえ、すごいな。 その買い出しも全部行かれるんですね。
そうですね、そこはあの運転手してもらうとお願いして一緒に行ってもらうんですけど、はい、いや、まあ、
そりゃそうでしょうね、
はい、
6月4日日曜日、これはみんなで電車乗って行くんですか、
はい、それはそれぞれのお住まいのところとか、はい、例えば友達が車出してくれるとかいろんな条件がありますので、
そうですね、はい、
電車で、来られる方は10時30分に大森舞子の改札に集合するんです、は
い、なるほどなるほど、現地集合というわけですね、
はい、うん、で車の方は直接その場現場に車が止めれることができますんで、
なるほど、
そこに来ていただいて合流するという順番になってます、
は
い、
なるほど、6月4日日曜日です、
はい、
10時半に JR の大見舞子駅改札、はい、電車で来られる方はそちら、はい、車で来られる方はどこに車を置けばいいんですか。
あのね、これね、目が見えてない人なんで、
はいはい、
情報としてはね、その民宿の名前が上がってるんですけども、
はいはいはい、
でまあ、ホームページ等にはそこはちゃんと書いてるんですけど、
これはホームページ見ていただいたら分かるという、はい、この、料金の方ですが、おいくらするんですか。
一人、現地の参加費が3000円だけ。
3000円、この3000円にはもう食材費も含まれてるんですか。は
い、そうです、食材費も現場の使用料も、それから保険も一応入りますんで、
何もかももう込みで3000円ですか。
はいは
い、いや、今の話聞いてて、じゃあ、行ってみたいなと。これ別にあの請願者の方、健常者の方も全然構いませんから、
全然問題なくて、
ね、6月4日ちょっと日曜日そんなんやったら楽しそうやから、はい、古川さんと一緒に行ってみようかなという方はこれどうすればよろしいんですか。
僕の方に連絡いただくようにしてもらえると嬉しいんですけども、
ネットかなんかあります、ホームページ。
うん、ホームページ、私が作ったホームページがありまして、
なんと検索すればいいんですか。
ブラインドスポーツネットで検索してもらえると、
ブラインドスポーツネット、
はい、
向かいますね、ブラインドスポーツネット、はい、これで検索をしていただいたら出てくる、
はい、すぐに出てくると思います。
なるほど、
うん、でそれは僕が視覚障害者の人ができるスポーツを全部、僕はできるだけ体験したことをそのスポーツごとにコメントを入れて紹介しているホームページなんです。
はあ、なかなかすごいですね。ほんと多岐渡っていろんなことやっていらっしゃいますが、よかったらまずブラインドスポーツネットで検索をしていただいて、ここから申し込みはできるわけですね。
そうですね、その一番下の方にリンク、この指止まれというリンクに飛びますんで、
はい、
そこのこの指止まれが僕のそういうみんなで遊びに行こうとかワークショップの方のホームページになってるんで。
なるほど、ブラインドスポーツネットで検索をしていただいて、この指止まれ、この指止まれのバナーをクリックしていただいて、
はい、
申し込みの方へ行けるというわけですね。わ、
はい、
かりました。6月4日日曜日、今の話聞いてたら、みんなでいっぺん行ってみたいなと、
はい、
割と家におること多いんやけれども、そんなんやったらいっぺん大見舞子行こうかという方いらっしゃったら、はい、ぜひ参加していただけたらなと思いますね。
はい、そうですね、
はい、わかりました。
各いろんな県からも来られるので、
はい、
また仲間も広がると思うので。
そうですね、視覚障害者だけには限りません、健常者の皆さん、請願者の皆さんも一緒になって、
はい、
サラダドレッシングですから、
はい、
混ぜて混ぜて楽しいイベントにしてくださいね、
はい、
どうもありがとうございました。
いいえ、どういたしまして、貴重な時間ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
はい、今後ともよろしくお願いします。
ボランティアサークルサラダドレッシング代表でいらっしゃいます古川康弘さんのお話でした。では、今日はですね、栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
出すほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今羽ばたい
で過ごした。時間戻して。
過ぎた時間は戻せません。
あー、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え、
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック。聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。